お送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金峰殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金峰殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤克俊と
脇坂陽子です。
おはようございま す,
います。秋も深まる今日この頃、皆さんいかがお過ごしですか？私は先日誕生日を迎え、いよいよ還暦を迎えました。
あら伊藤先生、それはおめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、普通でしたら赤いちゃんちゃんこを着るところなんでしょうけど、自分がそんな年になったなんてもっと驚きなんです。まあ、もう孫がいるんですから当たり前かもしれませんが、脇坂さんどう思います？突然そんなこと聞かれても困るとは思うんですけど。
確かに以前の還暦と今の還暦はイメージ違いますよね、まだまだ現役という方も多いでしょうし。
そうです。
ただ青年や子供たちとサッカーで走り回っておられる伊藤先生、少しずつペースダウンしていかれるのもいいかもですね。
そうですね。とてもお元気な先輩方がたくさんおられるので、まだまだ老け込んでいる場合ではないと思うんですが、少年老いやすく学なりがたしという言葉をしみじみと実感している今日この頃です。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。金峰殿の協力教会、在日大韓キリスト教会なにわ教会、キム・チョンヒョン牧師の聖書のお話をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは在日大韓キリスト教会なにわ教会です。なにわ教会は大阪市西成区北津森にあります。 JR 環状線芦原橋駅を降り、新なにわ筋を北津森方面に向かって歩いて15分のところにあります。芦原橋駅から26番住之江公園行きバスに乗り、北津森駅で下車すると教会が見えます。在日大韓キリスト教会に属していますが、礼拝はすべて日本語で行っています。なにわ教会は路上生活者に炊き出しを行い、伝道して形成された教会ですので、韓国人より日本人が多く集っています。どなたでも歓迎しています。日曜日の礼拝は午前10時30分から12時までの1時間30分ほどです。水曜祈祷会と金曜祈祷会は午後7時から8時まで行い、聖書を学び共に祈ります。コロナ禍でもオンラインではなく対面での礼拝を行っております。ただし、新型コロナウイルス感染防止のため、礼拝に参加されたい方は、電話やメールで事前のご連絡をお願いいたします。毎週木曜日、金曜日には炊き出しを行っております。ボランティアや見学希望の方はご連絡をお願いいたします。電話は 06-6561-471206-6561-4712。 住所は大阪市西成区北津森 3-2-3 です。あなたのお越しをお待ちしております。在日大韓キリスト教会なにわ教会をご紹介いたしました。それではこの教会のキム・チョンヒョン牧師の聖書のお話、イエスを求めよう、お聞きください。
おはようございます。私は子供の頃、辛くて苦しい日々を過ごしました。特に中学校、高校時代は私にとって一番辛く また重い日々でした。母が私を産むとき難産で無理をして産んだので、頭が変形し府中の人と違う形になってしまいました。中学校入学の時を今も覚えています。当時中学生は丸坊主をしないといけなかったので、母がパリカンで私の頭の髪の毛を刈ろうとしました。その時私は母に泣きながら、どうして私を産んだんだと気持ちをぶつけたことがありました。学校でも友達や先生たちにからかわれました。私はどうしたらこの押しつぶされそうな心の重荷を取り去って自由になることができるだろうかと考え抜いた挙句、イエス様に頼ろうという答えを出しました。イエスの前に進み出れば心を癒してくださり平安をくださると考えたからです。それで私は誰もいない教会に一人で入り祈りました。山に登っては大声で主の皆を高らかに賛美しました。その度に神様は私の心にそっと触れてくださり、癒しと力をくださいました。世の人は私を捨てるとも、神様は私を愛して共にいてくださり、私のための偉大なる計画を持っておられると確信するようになりました。万が一あの時私が主に頼らなかったら、人生を諦め立ち上がれなくなったと思います。私はイエス様と出会って主の恵みを受け、主の愛に感謝して神学に入り牧師になることを決心しました。聖書ルカによる福音書19章にはジャーカイという人の話があります。ジャーカイは地域の徴税人の頭でありお金持ちでした。彼はお金や権力があっても心には満足がなく、虚しさと孤独に心をとらわれ生きるのに疲れていました。その時イエス様がエリコの町に来られると聞きました。チャーカイはイエス様に出会い、自分の心を癒していただきたいと思いました。しかし彼はイエス様に出会おうとしても背が低くて群衆に遮られて見ることができませんでした。それでも彼は諦めず、イチジクの桑の木に登ったことでイエス様に出会うことができました。チャーカイはイエス様と出会い、今まで味わったことのない喜びと幸いを体験しました。しかしチャーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取って言ったら、それを4倍にして返します。チャーカイは今までお金を大切にし、お金が神様かのように依存してきました。彼はどうしてお金を人々に分け与えることになったのでしょうか。イエス様と出会って罪許され救われた喜びのあまり、お金に頼らなくてもいいようになったのです。私たちはどうすれば心の重荷や悲しみから癒され、まことの平安と喜び得られるでしょうか。まずイエス様を求めて主に重荷や苦しみを委ねてみてください。聖書マタイ11章28節、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。イエス様は生きるのに疲れ重荷を背負っている人を 招いておられます。この番組を聞いていらっしゃるあなたも、イエス様を求めてイエス様に出会ってみませんか？茶会がイエス様を求め出会い、新しい人生を送られるようになったように、あなたもイエス様を求め、イエス様を信じ受け入れれば、驚くべき神の愛が望み、心に安らぎがあふれる新しい人生を送られます。イエスを信じる者は神の子供となり、神の子供としての祝福が約束されます。神様は、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものと宣言してくださいました。イエス様は、イエス様を信じた茶会に新しい約束を述べられました。あなたは神の子であるアブラハムの子なのだから。神様は、一度自分の子供になった人を絶対に見捨てたり見放したりはせず、永遠に共におられ、御国へと導いてくださいます。私たちがイエス様を信じ、神の子供になることは、イエス・キリストの十字架の血による聖なる約束ですので、変わることも後悔されることもなく、必ず守られます。神様は、神の子供を御国に至るまで導いてくださいます。イエス様を信じ、神の子供になった人は、神の家である天国に入ります。私の尊敬する韓国のソウルにある阪神教会のイ・ジュンピョ先生は、癌になって臨終を目の前にしていても、笑顔でいることができ、平安の中天に召されました。神の子供には、この地においてもすでに天国が訪れ、胸に天国の喜びを抱いているので、生きても死んでも喜び感謝することができます。愛する皆さん、苦しみや悲しみの重荷を背負っていますか？イエス様を求めてください。イエス様の御前に重荷を下ろして、主イエスを信じ、主の救いを受け、神の子供になる約束をお受けください。
ここでお便りをご紹介しましょう。京都市にお住まいの上西のりおさんからです。週2回の放送、毎回メモを取りながら聞かせていただいております。その後ノートに起こして理解を深めております。
上西さん、ありがとうございます。毎回メモを取り、さらにノートに起こしておられているとのこと、私たちも身の引き締まる思いです。これからもさらに良い番組をお届けできるように頑張っていきます。どうぞ引き続いてお聞きになってください。さて、金宝伝とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。今朝は兵庫県にある金宝伝協力教会の一部をご紹介いたしましょう。
西脇市野村町1796-149、日本ホーリネス教団西脇ホーリネス教会、神崎郡福崎町福田229-4、日本キリスト教団福崎教会、阿光郡上郡町山の里2162、日本福音教会上郡福音教会。以上、兵庫県にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。どうぞ近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。お祈りいたします。私たちを愛してくださっている天の父なる神様、 今日この放送を聞いてくださった皆さんを祝福してください。苦しみや悲しみに心が塞がれてしまうような時、その辛さをイエス様の前に下ろさせてください。代わりに安らぎと平安をお与えください。救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝利と
脇坂陽子でした。
あなたの一番大切なものは何ですか？ではそのために毎日どのくらいの時間を使っていますか？あなたの時間の使い方大丈夫ですか？
それではまた土曜日朝4時30分に。Thank you.